こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてインタビューをさせていただいています。今日のゲストは前回に引き続きクリスタルボールアカデミージャパン代表の石塚あさみさんをお招きしています。前回ですね、石塚さん、最初に勤められた会社、そして2社目、そして3つ目の職場と、なんとですね、最初の3つは全て3ヶ月でお辞めになったという話のところから、でもそこからがですね、面白くて、次の面接に行った時に、あなた何も続かないわねって言われたのが悔しくて、次に入ったら最低10年は続けるぞって決められて、その通り、次の職場では13年間お勤めになられたそうなんですが、どんどん売り上げとかもすごく上げられていたようなんですが、パワーあふれるあさみさんにはきっとね、職場の仕事だけでは物足りなかったんでしょうね。なんと、アフターファイブで劇団を立ち上げるっていうことを、されたお話を伺いました。で、劇団だけではなくてですね、なんと成り行きでみたいな形で、占いの館をやろうかなっていうふうに思いついたところまでお話を伺ったんですけども、今日はその続きをじっくり聞いていきたいと思います。ではまずこの曲でパワーチャージしてください。遠野桜子さんで Fly High。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では、早速今日も石塚あさみさんをお招きしたいと思います。あさみさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、はい、なんと、まあ、聞いてる方もびっくりしたと思うんですが、なんか成り行きであったかいところに行きたいと思って入っちゃった不動産屋さんで紹介されたお部屋を見て、占いの館できるかもって思いましたっていうところまでお話伺ったんですけど、
あ、そうですね、はい、
そっからどうされたんですか。
はい、で、あ、これそうだ、あの時占い師さんに見てもらった時に占いの館と待ち合いがあったのを思い出して、同じようにできると、一部屋なのにできちゃうっていう、これいいなと思ったんですよ。で、
あ、その新宿 の、うんうんうん、あの前回ねお話しされてた新宿の占いの館行った時の占いの館の構造と同じ作りっていうか、うん、できるなと思ったと、うんうんうん、で、まあ、できるなと思っても、まあ、普通あんまりやらないですけど、あのやったんですか。
そうです、ちょうどあの劇団、あのイギリスの劇団のワークショップに行こうと思ったお金がちょっとあったので貯めてたんです、
はい、
これちょうどあるわと、このためだって言って敷金礼金で出して借りることにした。
そうか、その貯めてたお金があったから、うんうん、借りようと思ったら借りれた。
借りれた。そう、
もうその時点では未練はなかったんですか、そのワークショップ。
なかったです。
そうじゃないと、ワークショップ行けなかったのはこのためだったんだと思ったんですよ、うんうん、でも占いってその時もう、あさみさん占いできたんですか。
小さい頃に家に手相の占いの本がいっぱいあって、絵本代わりに見てたから、小学校の時からあの友達の手相とか人相とか見てたんで。
手相人相小学校の時から見てたんですか。
はい、全然それ仕事じゃないですけどね、遊びでね見てたんで、はい、まあ、それがあったから、まあ、役に立つんだったらっていうので。
あとなんかこう名前でなんか想像するのもしてたとか言ってました
ね。そうですね、名前で、はい、大体どういう人かっていうのも。
すごい才能ですよね。
いや、全然。
でもそれがね、あの周りの人に言うとほとんど当たっててっていうようなこともなんかさっきね、おっしゃってたので、じゃあそういうことで自分も占いしてもいいんじゃないかというか、できるんじゃないかって思ったんです。
うん、あの、これで役に立つんだなと思って。
でも会社員？
会社員なんです。なので、アフターファイブか土日だけ。
副業規定とかなかったんですか？
多分ダメだと思います。
なるほど。あえて確認しないという。
はい。
で、実際もう始められたんです。
そうですね、アフターファイブとかで、まずはあの知り合いとかに声かけたら、うん、あの、みたいな。総合だったのも手相人相、あと名前とか、
うんうん、
あと生年月日とか全部やってっていうので結構人気が出ますね。
すごいですね。じゃあ、まあ、まず口コミで知り合いからで、もうなんかそれっていつ頃、今から何年ぐらい前の話ですか。
今からそうですね、もう20年以上前です。
20年以上前、うんうん、じゃあもう今を遡ること20年以上前に、まあ、今やね、あの世の中、うん、あの副業とかね、うん、いろんな仕事を一つじゃなくてやりましょうって言ってますけど、うん、まあ、すでにやっていたと。
そうですね、
はい。で、占いの館も盛況で、うん、まあ、毎日ですか、夜。
そうですね、アフターファイブとあと土日だけですけどね、
土日も人が来るという、うん、
そうですね、
続いてくるってことはね、評判が良かったってことですよね。
そうですね。
じゃあ口コミでどんどんお客様が来て。
そうですね、
収入的には結構、
あ、全然それは本当にお小遣い程度なんで、うん、もう全然収入とかではなく
度外視で、
うん、
でも楽しかったんですか。
まあ、楽しかったんですけど、だんだんですね、うん、あの悩みの相談ってどんどんどんどんなんかこうエスカレートするわけですね、
うん。
で、私は初めの頃は、まあ、あの知り合いとかだったから、まあ、恋愛の相談とかちょこちょこ、うん、だんだんそれが離婚とか不倫とか、うん、まだ自分分かんない世界とかなんで、うん、あのちょっと荷が重くなっちゃって、
まあ、 人生の重い課題が持ち込まれるようになって、
うん、そうそうそうそう、ただまあその人相とか手相とか見るとなんとなくこの密室じゃ見えるんで、それは言えるんですけど、うん、でもなんか自分実感がないし、その重くなっちゃったから、これもっと人生経験積んでからもしまたやりたければやろうかなっていうので、うん、一旦閉店ガラガラで1年ぐらい
1年ぐらいで、うん、じゃあ占いの方は閉めました
閉めました。
でその借りた場所はどうされたんですか？
その借りた場所も返しました。
返したんですね。でそうすると、まあ、会社員を続けてらしたわけで、
はい、
そこにまた力を注がれたんですか？
注ぎました。でも後輩がですねうつ病になっちゃって、で後輩の仕事もやることになっちゃったりとか、ちょっと大変な状況になってきた。
でそれで占いの館を辞めてからも、そこから会社を辞めるまでって何年ぐらいあったんですか？
6年
かな。6年間、あ、じゃあ結構ありますよね、うん、その間はどんな気持ちで、
うん、
もうなんかこのまま会社員もいいかなって思ったりはしたんですか？
いいかなと思つつも、その忙しいんで、その毎日忙しく忙しく、うん、結構休日出勤も夜も、深夜までとか結構忙しかったんですよ。残業すごかったですね。
でバリバリ会社員、うん、
会社員でしたね。
残業もするわ、休日出勤もするわ、
ほとんどの仕事だけの人でしたね、
うん、
でまあちょっといろんなきっかけはあるんですけど、一つきっかけはそのお友達が亡くなったんですよね。その
同年代の
同い年のお友達が亡くなったことがあって、うん、それで、その結婚したばっかの子だったんですけど、うん、でその子のと一緒に、お友達の家に一緒に行こうって言ってたんだけど、私は仕事で行けなかった。彼女は、寒空の中、私は持ってたらしいんですけど、
うん
うん、当時携帯でもなかったんですよ、まだ、
うん、
ない時代で、それで、連絡がつかなかったから、そのまま私は仕事をしてて、まだ1時間半ぐらい寒空で待ってて来ないかなって言って、まあ、出発したらしいんですけど、うん、でその友達の家で夕方帰るので、立ち上がった時に雲が倒れて、そのままコンサ
ルにな
った
ん
ですね。それで2週間ぐらいちょっと人工呼吸器でいたんですが、やっぱり亡くなってしまって、その時になんで連絡しなかったんだろうと思う、私のせいじゃないかと思ったんですよ、寒空にいたことが、で連絡の仕方がちょっと当時はできなかったから、行けないよってちゃんと言っとけばよかったんだけど、行けるかもみたいに言っちゃったから待ってたので、なんで私はちゃんと言ってあげなかったの、すごくなんか後悔して、でお通夜に手伝いに行くって約束をしてたんですけど、まあ忙しくなっちゃって、で行けなくなっちゃって、私は何のために仕事してるんだ、そこからちょっといろいろ考え始めて、でもうなんか会社で倒れることになる
んですね。倒れた
倒れた
んです
そうそうそう、息ができないって、過呼吸みたいな、ちょっとね、一度ね。
でもそのじゃあご友人のことがあるまでは、そんなにこう疑問を感じたりとかはなく、うん、とにかく仕事のことをしてたっていう、うん、やってて、うん、でもそのご友人の突然死というかね、うん、それをきっかけに、しかもなんかまあ、そのご友人にも会えなかったわけなんだけども、うん、お通夜の席にも行けないぐらいっていう、まあ、そうすると考えますよね、自分の何のためにね生きてるのかみたいな、自分の大事なね人たちに会えないとかね、大事な時間に自分の時間を使えないとなるとね、考えますよね。で、何のためにっていうようなことを考えるようになったら、なんかその葛藤が増えて倒れちゃったんですか？
それもありますね、きっとね、
まあ、忙しさは続いてるし、
忙しさ等の蓄積と、うん、そうですね、負担かかっちゃったんですよね、ストレスとかね。
それはなんか立ちくらみみたいな感じで倒れたんですか？
過呼吸ですね、息ができない、
息ができない、ね、
会社でストレスですよね、で病院に救急で行ったんですけど、もう意識がなくなったから、行ったんですけど、いろいろ調べてもどこも悪くないんですよ、体はね。ただやっぱり心、メンタルだったと思うんですね。でそこからちょっと 会社に行けなくなっちゃって、そうそう、で家でちょっと療養したりしながら、でも行かなきゃ行かなきゃみたいな思いばっかりで焦りで、でも復活して行ったんですけど、やっぱり
それどれぐらい休んでたの？
1ヶ月ぐらい休んでたかな、
それ会社行きたいけど行けないみたいな、通勤拒否みたいな感じになって、
電車に乗れない、
電車に乗れない、なるほど、それでも行こうとしてた、
行こうとしてた、
ちょっと大変な状況に、なってますけども、じゃあちょっとこの続きをですね、またもう一曲聴いていただいた後にじっくり伺っていければと思います。帯よしゆきさんで夕焼け旅行。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ではですね、先ほどもうね、会社行こうと思っても行けないっていう、そういう時期が続いたってお話だったんですけども、それで1ヶ月ぐらいしてまた行き始めて、でも前と同じようにってそういうことがあったと、あとって働けました？
働けなくて、やっぱり仕事を3分の1ぐらいに減らしてもらってて、だからもうあんまり仕事がない状況で結構ボーっとしてる感じ。でもなんか自分はやっぱりできないんですよね、やろうと思ってもできないって感じがあったんで、ガーデニングの本とか全席でなんかこう癒されたいっていうのがねすごくありましたね、当時ね、当時癒しとかあんまりなかったと思うんですけど、だから、そうぼーっとしてる時間の方が長かったと思います。
そこからどんな展開で、
それでその直属の上司が、ここの部にいてもね、そんなに働いてないから、移動、別のところに移動ということになって、で移動したところが人材派遣と、取締役の社長、秘書だったんですけどね、でそこで、ちょっと煙たがられてるところだったんですよ、なんだけど、私はよく分かんないし、本当どういう人か分からないで行きますと、だから押しやられた感じなんですけどね、でも行きますって、
そこでの仕事は順調に、
そうですね、皆さん 心地いい人ばかりで、うん、良い感じでした。
でも結局そこから辞められることになる、うん、なった何かきっかけってあったんですか？
そうですね、やっぱり自分が子供の頃宇宙飛行士になりたかったっていうところにちょっと戻りまして、うん、なんで宇宙のそんなに興味があったのかなと思った時に、全ての法則が知りたかったってことに気づいて、
うん、
で悟りたかったってことに気づくんですね。
それはなんか解釈もしながら、まあ、でもずっと引き続き考えてたんですかね、うんうんうん、この 何のために仕事してるんだろうみたいな、うんうん、で悟りたいんだと思って、それでどうされたんですか？
で定年までいてここで悟れるかなと思って、うん、悟ってる人いるかなとこう見渡したんですけど、急いでないんですよ。ってことは、うん、ここまでここずっといても私がやりたいことはもしかしたらできないかもしれない、
うん
うん、あ、くじごじでは悟れないと、
うん、くじごじの会社勤めをどんなに頑張っても悟れないと、
と思ったんですね、うん、これはやめるしかないということで、うん、本当にいい部署で可愛がってもらってたんですけど、その役員に私は悟りたいねみたいな人辞表を出して、
そしたらなんていう、
何を言ってるんだ何の宗教入っちゃったみたいな、違うんです違うんです、信じてもらえなくて辞めさせてくれなかったんですよ、そんな危ないことで、ね、受けられないよって言って、だけど何度ももう私決めちゃったので、もう塗る前に感じちゃったんですよね、もうそのもっと成長したいって気持ちが出てきて、それで何度も辞表を出して2ヶ月ぐらいかかったんですけど、最後泣きながら辞表を出してやりたいですって言ったら、そんなにいいんだったらって、世に名を残せって言ってやめさせてくれて、
世に名を残せって言ってくれたんですか、うん、
それで、うん、もう引き継ぎ1週間すぐ、
うんうん、
あとね1週間いたら14年だったのかな、だから退職金が変わったんですけど、うんうん、いらないですと、もう何もいらないですから、ね、このタイミングで私は
で辞めてどう、何をで悟るって言ってもね、何をどうしたらいいかとか分かってたんですか？
そう、どうしたらいいか分からんので、ね、まあとりあえず、うん、どうしたらいいかなっていうので、あの知り合いの社員研修の会社のところにちょっと、質問させてもらったりしながら、あとその自分が一番やりたくないことで、
うん、
自分を高める方法、うん、磨かれる方法って何かなと思って考えた時に、そうだこれだと思ったのが、全く知らない民間にピンポンって言ってトイレ掃除されてください、
それはすごいですよね。まああの、まあ、要は修行みたいのを したら悟れるんじゃないかって思ったってことだと思うんですけど、うんうん、そこで民間にピンポンしてトイレ掃除しようって発想するのがすごいと思うんですけど、
うん、
どっかでそういうの見たんですか？
あ、なんとなく自分がそれやりたくないなと。
あ、やりたくないから、
うんうん、
でもすごいやりたくないことを多くの人はやっぱりやれないんですよ、やらないっていうかね。でもそれぐらい強く悟りたかったんですね、
はい、
で何件ぐらいそれ
一番初めに、そうですね、初日200ぐらいピンポンしてみたんですけど、
うん、
どこも受けてくれなくて、
初日に100件、
うん、
100件ピンポンしたんですか？
200ぐらい、
200件ピンポンして、うん、一つも開けてもらえず、うん、で2日目はどうしたんです
か？同じように
また行ったんですね。
で5日間やったんですけど、はい、どこも開けてくれなかったんですよ、うん、1000件ぐらいやっても、
うん、
でも諦めなかった。
1000件ピンポンし続けるのもすごいですけどね。で1000件で1件もなかったんですね、うん、でも諦めない。で次はどうされた？
1036件まで行って、もう今日は諦めないでやろうとずっと思う。じゃあ36件目でピンポンしてお宅でトイレ掃除させてくださいって言ったら、あらお願いしますって言って、初めて。
そうなんですか、うん、1036件目で、
うんうん、
それはすごいですね。ケンタッキーのおじさんが、
うんうん、
でも確か1000件ぐらいじゃなかったかな、断られたの、それ上、もしかしたらそれを上回ってるかもしれない。1036件目で、でもそこは拍子抜けするぐらい あっけなくですね、それ、
うん、
じゃあお願いしますみたいな感じですか？
そうそうそう、 自分がびっくりしちゃって、トイレですよって言った記憶があります。
それは奥様みたいな、
奥様がいらっしゃって、向こうが見えないですよね。
それで掃除、
はい、
初の掃除、
はい、掃除させていただいて、
その後も掃除はされたんですか。
そうですね、そこからまた紹介していただいて、どんどん、3年ぐらいですか、
ね、3年間、毎日、お休みとかは、
お休みはするけどね、
毎日けど、それはその後は紹介でどんどん行
かれて。そうですね、紹介、あ、でもピンポンしてました。
その後もピンポンで開けてくれたところはあったんですか。
まあちょこちょこね、そんなにはないですね。
でも紹介で、3年間掃除続けるって結構な件数だと思うんですけど、何件ぐらい。
いやー、わかんないですね。
大体
いやー、ちょっとも全然想像
が、100とかもっとですかね。
かな。
そのいろんなお宅のトイレを掃除、トイレを見ることで何か学んだこともあるんですか。
それはない。あ、見るというか、そうですね、大体昼間あのトイレ掃除を頼んでくださる方はあのご高齢の方が多かったりしまして、で、まあ、ここ見ないから手伝ってとかそういう感じだったんで、いろんなお話をしながら、トイレ掃除しながら、こんなことあってねみたいな話をすごく勉強になりました。人生勉強、
人生勉強、勉強。それはでも悟りに近づいてる感じはあったんですか。
いや、そうですね、でもあの悟りを目指してたんで、確かにね、なんかね、あ、悟ったって感覚になる場面もあるんですけど、ただなんかね、掴めないんですよね、逃げてしまう、だからなかなかこう到達できない、その、
でもその中でやっぱりその悟りに行く方法はこのトイレ掃除なんだって思い続けられたっていうのは何かあったんでしょうね。なんか他の方法あるんじゃないかとか思っちゃいそうですけど、そういうことはあまり思わなかったんですか。
あんまり思わなかったです。
とにかくこれをやり続ける、で3年経った時に何かきっかけがあったんですか。
で、そうですね、やってもやってもこう得られない、だからこれ悟りが欲望になっちゃってると、悟りたい、欲求になっちゃってるから、これダメだと思って全てゼロにしようと思って、で会社を退職した時みたいに全部ゼロにしようと、でそれをやめて実家に戻って瞑想生活をするんです。
あれ、それまでは実家にいなかったんですか。
いなかった、飛び出したか、
飛び出して、会社辞めた時に、
飛び出して社員研修の会社に居候して
る。居候っていうのは本当に住んでたの。
そうなんです。
社員研修をしている会社さんに住ませてもらって、3年間トイレ掃除をしたものの、いつの間にか悟りたいっていう欲求がもうガとして出てるなって感じたから、一旦ゼロに戻そうと思ったってことですね。じゃあそれをすっぱり辞めて、ご自宅に戻ったの。この後また何が展開するんでしょうかね。ちょっと今日もですね、時間になってしまったので、今日はここまでにさせていただきます。続きはですね、次回じっくり、いよいよですね、この先に多分今のクリスタルボールにつながるお話が出てくると思いますので、次回もぜひ楽しみにしていてください。じゃあ、あさみさん、今日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。今日もいろんな話が飛び出しましたね。バリバリのね、会社員時代っていうお話もあって、本当に夜中まで、あと週末も働いてっていう時代がですね、あさみさんにもあったというのが、このクリスタルボールアカデミーの、先生としてのあさみさんだけをご存知の方とか、CD とかも出されてるんで、今のあさみさんだけを知ってらっしゃる方にとっては本当に意外だったかもしれませんね。で、そんな中、ご友人の死をきっかけに、自分は何のために働いてるんだろうというようなことを思われて、そうこうするうちに 自分は宇宙の真理を悟りたいんだっていうことに気づいて、今度はだから気づいたらもうそこ即行動されるっていうところがすごいところだと思うんですけど、会社を辞めて悟るためにということで、トイレ掃除を知らない家にピンポンしてトイレ掃除させてくださいっていうのを回られたっておっしゃってましたね。で、最初に OK されるまで1036件ですよ。まあ、これがもう本当にすごいなって思うんですけども、まさみさんはとにかくその時々で常に全力を出されてるんですよね。で、全力でガーっていって、ですごいと思うのはそこまで全力でやってでエネルギーも時間も注いでるんだけど、やっぱりちょっと違ったかもって思ったらスパッてそこでやめて切り替えるっていうのが、すごい才能だなと思います。で、そこまで3年間ねかけて掃除もしていたんですけど、ちょっとこのままでは悟れないということで、この生活もスパッとやめられたというところまで今回お聞きしました。いよいよですね、現在のあさみさんにつながる話を次回聞いていきたいと思います。次回はですね、皆さんへのメッセージなどもいただきたいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。